皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
奥田ひとみと
下村静子でお届けいたします。さて、先週久しぶりに登場してくれた奥田さん、
はい、
今週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。アサラマレゴ
で、あ、そう東京でアラビア語を習って、もう一度お願いします。
はい、アサラマアレゴン
っていうのが、
でも発音が自信がない、
こんにちはで、ね、ナームっていうのがハイなんですね、
はい、
ということなんですが、あの奥田さんはアラビア語を習いつつ、まあ、アラビアの文化も一緒にね、はい、聞かれることがあると思うんですが、
はい、
なんかちょっとこれはびっくりっていうようなこと最近なかったですか？
あ、いつもなんですけども、
うん、
やっぱりアラブの人って、うん、なんか暑い国に住んでるのに日本でも暑く感じるらしくて、クーラーの設定温度が20度とかね、なんですよ。だから寒くて、こっちは。
あら、
そういうのがもうしょっちゅうですね。
ああ、ちょっとなんかそれは省エネしてほしいなって奥田さん的には思いながらね
そうなんです。
こんな寒くしなくていいのにって思いながらも、先生がそれをやってしまっていると。ああ、そうか、日本に来たらちょっと省エネというのをね、覚えて帰ってもらうのもひょっとしたらすごい、あのお国のエネルギー削減に貢献することになるかもしれませんよね。はい、という今日は奥田さんと2人でお届けしてまいります。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境のまちづくりを進めるコーナーということで、いろんな話題をお届けしてまいりましたが、今日も先週に引き続き、消費から持続可能な社会を作る市民ネットワークが、果実オープンいたしました。グリチョ、グリーン&エシカルチョイスというサイトの、ことをご紹介していきたいと思います。
はい、
あのこのグリチョ、今ですね、グリーンな商品やエシカル商品っていうのをにちょっとずつ関心持ってる人たちが増えてきてるんですね。
はい、
で増えているんだけれども、実際じゃあそのグリーンな商品って具体的に言うとどんなものなの、うん、とか、あるいはそのどんなものか分かったけれども、それはどこに売られているの、
うん、
私の身近にそんなの見たことないわっていうようなことで、こう買いたいんだけれども買えないっていう方もいらしたみたいなんですね。
はい、
でまあインターネットで調べて買うっていうような方もおられたんですけれども、できれば買い物に行った時に、例えば普通のスーパーであっても並んでいる商品の中でできるだけ、自分が求めているようなグリーンやエシカルに配慮した、そういう商品が見つけられればいいなということで、スマホなんかですぐにその商品が探し出すようなことはできないかなっていう発想で作ったサイトなんです。
はい、
で例えばですね、卵、
はい、
卵でエシカルな卵って分かります？
あの前に有川さんがオーストラリアで、その何ヘーター、何平方メーターのところに何羽とか、そういうのを聞いたことがあるんですけど、
そうあのね、もうドイツの方とか行くと、 EU の方とか行くと、牛とかでもそうなんですよ。
はい、
その一頭あたりにこれぐらいの面積が牛さんにあてがわれてないと、それはあなた牛に対してね、ひどいことしてることなんですよっていうようなことが決められてたりとか、だから鶏も同じなんです。
はい、
日本だと、バタリーケージって言って、すっごい狭い檻の中っていうか、カゴの中に入れられて、動けないような状況の中で、卵をだけ産み続けることを強いられてるような鶏がいるわけですよね。
はい、
でもそれはやっぱり、たとえその私たちその鶏からね、卵をいただくにしたって、やっぱ健康な鶏、健康な状態で飼われているような鶏、ストレスを感じてないような鶏から卵をいただく方が多分いいと思うんです。鶏さんにとっても私たちにとっても、
はい、
だからそういうやっぱり卵を選択しましょう。でも、スーパーマーケット行ったらその卵どれなのかそんな書いてないじゃないですか。
そうですよね、
分かりません。
はい、
そこで、私たちはそういう卵が必要だっていうふうに求めることも大事だから、じゃあどんなふうなことが書かれているといいのっていうので、例えば平飼いである、平飼いっていうのは 本当にまあ、面積は限られてるけれども、はい、走り回ってね、コケコッコって言って、うん、あちこちで、
はい、
うろうろできる、そうそう、バタリーケージなんか履いてないような、そういうふうな飼い方がされているとか、まあ、平飼いっていうふうに書くためには、ある一定のやっぱ基準があって、はい、それをクリアしてないと平飼いって書けないんですよ、
はい、
だから、まあ、平飼いであるっていうのが書いてあったらそれは多分 OK、はい、であるいは放し飼い、
はい、
放牧ですよね、
はい、
もっとのっぱらとかで自由にこううろうろしている、まあ、昔田舎の方行ったら農家の方でね飼われてる鶏なんかそうだったんですけれども、うん、そういう放し飼いというような環境に置かれているとか、あるいはまあ、ちょっと違った視点で言うと地鶏の卵っていうのも、はいはい、やっぱりその地域の特性を生かした、うん、きちんとそういう継承されてきている、
はい、
鶏だっていうこと、はい、あるいは飼料、鶏の食べる餌ですよね、はい、どんな餌が使われているかっていうのもすごい大事で、うん、例えば今だと黄身がね、
はい、
異様に濃い黄色だったりする卵ありますよね、
はい、
あれはやっぱりねちゃんと見ないといけませんけれども、
はい、
多くはですね飼料に色が濃くなるような餌が混ぜられていて、それを食べることによって卵がすごい色濃い黄色になってたりとかすることがあるんですよ、うん、だからちゃんと飼料がどんな飼料を使われているかって書いてあったりとか、
はい、
あるいはもう当然のことながら遺伝子組み換えのね、
はい、
飼料でないとか、あるいはですねもっとその動物の福祉という点で言うと、まあ、バタリケージの話言いましたけど、例えばくちばしが切られているような飼い方をされているとかっていうのがあったりとかして、あ、はい、まあ、そういう鶏の卵でないっていうのを、まあ、こう探して買うといいんじゃないかって、
はい、
で、うん、そんなん自分では探せへんわっていうのもあるじゃないですか、はい、こんないっぱい基準があったらどれがそうなんかわからへんやんっていう方のために、
はいはい、
その、選定基準のところにこうチェックを入れてもらって、うん、検索するとこのグリチョのサイトでは、
はい、
その卵の、商品名はこれですっていうのが出てくるんですよ。そうすると、
はい、
あ、合致するのはこの商品名が、その商品名の卵があるかってスーパーで見てあったらそれを買ったらいいっていう、
うん、そうです
よ
ね、うん、すごい画期的なサイトですよね。
画期的なんです。これね、今まで海外にはあったんですよ、
はい、
もう奥田さんだったら多分帰ってからも英語が、ね、堪能だから、うん、調べてもらったら分かるんです。英語版でアメリカで作られてたりオーストラリアで作られてたり、はい、イギリスであったりとかしたんですが、日本ではなかったんですよ、
うん、
でそれをやっぱり日本でも作りたいなということで、はい、この持続可能な社会を作る市民ネットは消費から持続可能な社会を作る市民ネットワークでこういうのをやりましょうっていうようなことで作り出しました、はい、でこれぜひ皆さんにも見ていただいて、皆さんが見つけた商品自体も投稿することができますので、うん、ぜひ育てていっていただけると嬉しいなというふうに思います。ちなみに奥田さん、
はい、
先週もちょっと見つけた商品を紹介してもらったんですが、
はいはい、
他に何かこれという商品ないですか？
そうですね、私4月の東京であったアースデーに行ってきたんですけど、うん、まあ、アースデーも毎年恒例だと思うんですけども、
はい、
いろんな環境団体とかそういうエシカル商品などを扱っている団体が集まって、うん、まあ、商品を売ったりとか自身の活動内容をなんていうんですかね、説明したりとか紹介したりとかしてたんです。
うんうんうん、
で、そこでも、まあ、オーガニックコットンを扱ってるところもあったり、外国の民芸品とか、服を、売って、それで、まあ、その国の、人を支援してる団体とか、うん、それとか、国産の木を、なんていうんですかね、削ったものを使って、防虫剤とか芳香剤を、扱ってたりとか、うんうん、それとか、その木を削ったものを、入れて枕にしている売ってらっしゃるところもありました。それとかヒノキを使った、まあ、積み木とか、
うんうん、
だからすごくなんか面白い商品がいっぱいあって、もう本当にで、まあ、食べ物だとそのまとめ買いっていうのはできないと思うんですけども、うん、プレゼント用とか、
そうですよね、
はい、うんうん、なんか賞味期限とかあまり関係ないのはそういうところで一回行って て買っておくといいかなと思います、
うん、確かにね、そういうところに行けばいろんな商品を見つけることができるので名前とか覚えといたら、
はい、
次ねどっか街で見かけた時にね、はい、あこれやっていうので購入することもできますもんね、
はい、
はい、私も今日見つけたばっかりなんですけれども、はい、普通のスーパーマーケットというか全国展開最近はしてるのかな、成城石井っていうスーパーマーケットが京都駅にもできてまして、
はい、
で今日会議行く前にみんなのおやつなんか買おうと思って入ったら、はい、たまたまなんですけれども塩柚子飴っていうのを見つけたんですよ、
はい、
まあちょっとお塩夏やからね塩分取らないといけないということで塩と柚子の入ってる飴だったんですけれど、はい、見てみたらもう中身がですね砂糖水飴柚子果汁柚子皮粉末食塩それだけ。
おシンプルですね。
シンプルでしょ。で、はい、こういうなんかシンプルなんだけれどもまあ環境的にも健康的にもね考えた商品を売ってくださっているようなお店もねやっぱり大事にしていきたいなと思って、うん、まあこれ今残念ながらまだグリーン&エシカルチョイスのサイトには飴とかっていうのはないんですけれども。そういうふうな、項目が出てきた時にはね、
はい、
紹介したいなと思います。今食べ物だとチョコレートとかコーヒーとかが挙げられているので、はい、はい、ぜひ一度ご覧になってください。以上、環境のまちづくりのコーナーでした。では一曲どうぞ。エコ回覧板です。環境市民からのお知らせをご案内ください。
はい、今日ご紹介するのは毎年恒例の環境教育リーダースタートアップ講座2017です、
はい、
環境教育のリーダーを目指す方のための入門講座で、
うん、
今年も、子どもへの環境教育に焦点を当てたプログラムとなっています、
はい、
期間は9月から11月までで全6回参加費は無料です、
うん、
申し込みは9月13日の水曜日まで。お申し込み、お問い合わせは、宮古エコロジーセンターまでお願いします。電話 075-641-0911、641-0911です。下村さんも講師として参加されるんですよね。
そうなんです。ちょっと紹介してもいいですか？
はい、どうぞ。
この6回の講座の中で5回目、11月11日土曜日なんですが、子供は街づくりの主人公、身近な街を歩いてみようっていうことで、はい、街歩きを、
はい、
することでどんな環境教育とつながりがあるのか、あるいは持続可能な開発のための教育という ESD と言われるものと、はい、まあ、つなげながらですね皆さんに学んでもらおうかなというふうに思っています、
はい、
まあ、街もですね実はよく見渡してみるといっぱいその環境教育の視点切り口になるようなものがいっぱいあるんですね、
はい、
ただなんか何も思わずに歩いてると気がつかないことも多いので、
はい、
ぜひぜひ、はい、そういう会もあるということで楽しみにご参加いただけると嬉しいです、
はい、
ということでそろそろお別れの時間になりました。また奥田さん近いうちに冬ぐらいかな、
はい、
ぜひ来てくださいね、
はい、お願いします。
はい、ということで今日の担当は
奥田ひとみと
下村静子でお届けいたしました。では今日はこの辺で失礼します。
さよなら。